みんなの才能研究所みんなぼ始まりました。は
い、お願いします、はい、
今日もよろしくお願いします。パーソナリティの才能博士たかちんです。
パーソナリティの古典の深井です。
パーソナリティのヨッシーです。
お願いします。
お願いします。
はい、
今日のテーマはですね、才能を生かせる組織とはということで、今まで個別の才能について取り扱ってきたんだけど、
うん、
才能と社会との関わりというところで一番分かりやすいのって、才能を会社の中でどうやって生かしたらいいんだろうみたいなテーマで、
うん、
会社側として何をした方がいいんじゃないかみたいな視点で今日は話せたらいいなと思ってて。
あ、会社側ね。
そう、会社側が。
そうね、
これね、なんでこのテーマにしたかっていうと、なんかみんなが才能を生かせるようになろうっていう風に話していったら、
うん、
それを受け入れられる会社があまりにも少ない現状を知り会社辞めるか独立するかとかしか選択がなくなってきたりするわけ、
うん、そうだね。
なのでこれを聞いていただいてるチームリーダーの方とか、まあ、チームリーダーじゃなくてもね、こう何もこう役職がついてない方でもいいんですけど、
うん、
あとはもしくは人事とか経営者の方が聞いていれば、これを聞いて、あ、会社をこういう風に変えていったらより働きやすくなるんじゃないかみたいな観点で聞いてもらえたらいいんじゃないかなっていう風に思ってて、
うんうんうん、
まあ、僕ら小さな会社だけれどもこう経営をしたりとか、
うん、
まあ、いろんな会社を見てきてるじゃないですか、
うん、
まあ、大きい会社も見てると思うしね、
うん、
そういう観点で才能を生かせる会社って何かなみたいなのをディスカッションできたらなというふうに思ってますと、
うん、
結構深いテーマじゃないかなと思ってる。
深いよね。
深い深いてかちっちゃい会社の方がやりやすいよね。
そうだね、小さい会社の方がやりやすいし、組織の大きさによっても全然ハウツーが変わってきそうな気がするね。
ハウツー変わると思う。なんかいろんなレイヤーあるじゃんね。
うん、
もう究極マジで生かそうとしたら相当いろんな会社が根本から変えないといけないと思うんだよね。
うんうんうん、
だけど、まあ、そんなこと言っててもしょうがないから、結構実践的な今すぐできるような話をしていくのか、
うん、
マジで根本的にここ変わった方がいいみたいな話するのか、
うん、
それをそれぞれ話すのか、
うん、
どっちがいいと思う？
これで言うとどっちも話した方がいいと思ってて、で本当は根本的に改善しなきゃいけないんだけど、
うん、
根本的に改善しようとすると会社が倒産するみたいなオチになる可能性が高くて、
うん
うん、なのでまずはなんか理想形態を話して、でも現実ってこうだよね、じゃあどうしたらいいっていう話し合いがいいんじゃないかなと思う、
うん、理想形態を先にね、
うん、まあ、理想形態として俺がね今思っているのは、
うん、
才能を生かせるっていうのは何なのかっていうと、
うん、
個人の主張を会社が受け入れられるかどうかっていう観点と、
うん、
会社がその人の才能をもしくは主張を生かしてあげたいっていうなんか両面が重要だと思ってて、
うん
うん、
で心理的安全性が最も俺は重要だなというふうに思ってるのね、
うん
うん、なんか自分はこういう才能を生かしたいとも言えないじゃん、心理的安全性がなかったら。
そうね、う
ん、で会社のために自分の才能をこう使いますっていう発言もおそらくできないし、
うん、
そして会社側が、その人の才能を間違える可能性は全然あるので、個人がいや間違ってますよ、僕の才能こうなんですって言い直せる環境設計が重要で、
うん、
会社側がこの人の才能を見つけてあげて、その人が自分の才能を自認して行動するっていうどっちもが重要だから、それが確保されてるっていうのは心理的安全性かなっていうふうに思うんだよね、
うん、
そうね、
うん、
いやむずいね。
すみません、主張ってどういう意味で言ってんの？
主張っていうのは自分はこうやって仕事をしたいとか、こういう仕事スタイルが合ってると思うという主張だね。
なんかね、ビジネスモデルにまずよると思うんだよね、正直。
まあそうだね
あのだからその才能を生かすような制度設計がしやすいビジネスモデルの会社ってもうほぼほぼないと思うよ、そもそもが。
うん、
で例えば古典とかだと人の才能の爆発が結果的に最も効率のいい組織運営であるというふうに考えていて、
うんうん、
そういうふうにしようとしているんだけれども、それってなんでそういう実験的な試みができてるかっていうと、ランニングしてる事業がないからだと思うんだよね、個人的に。
うん、
これランニングしてる事業があってクライアントがいると、どうしてもさ、やってもらわないといけないこと出てくるじゃん、
うん、
必ずやらないといけないこととかが出てくるじゃん、
うん、
誰もやりたくないけどみたいな、
うんうんうん、
それをどう処理するかっていうのがまず第一に来るんだよな。
まあそうだね、
なるべく仕組み化するとかもできるけど、サービス業とかだってできないし、
うんうんうん、
規模が大きいと、
うん、
なんていうか才能、そこに指向性があったり欲求がある人を集めるっていうことはもちろん傾向とはしてはできるんだけど、
うん、
100% するっていうのは結構難しくなっていくよね。
そうだね、
例えば俺システム開発の会社の役員もしてるんだけども、
うん、
エンジニアの人たちがたくさんいて、
うん、
やっぱりエンジニアに自分が向いてるかどうかもわからない状態で入ってくる人もやっぱり普通にいるし、 新卒でね、中途でもそうなんだけど、
うん、
あとずっと迷ってる人もいるし、
うん、
でその人たちに才能を生かしてもらおうとした場合に仮にね、
うん、
エンジニアに向いてなかったとするじゃん、
うん、
しかも仕事ないんよ、そしたらその会社に辞めるしかない、そしたら、
うんうんうん、
でそこで辞めれる人って他のところで生きていける自信がある人じゃん、それ、
うんうんうん、
エンジニアって結構企業水準に今どんどん上がっていってるから、なおさら実は逆に転職しづらいわけ、他の職種に、
うん、
っていう現象とかをどう解決するのかっていうマジで壮大な問題
いや、あのね、めっちゃおっしゃる通りだと思うよ。あのね、社会構造、雇用の流動性とこれ不可分な問題な気がするね。
うん、俺もそう思う。
あの事業のフェーズによって必要なスキルとか才能が変わってくるから、
うんうん、
社員に本当に才能を生かしてもらおうと思ったら生かせない才能を持ってる人に退出してもらうこと、これ前提になるんだよね。
うん、本当そうだよ、ね、
うん、だから雇用の流動性っていう点でこの会社を辞めたとしても次に全然仕事見つけられますっていう採用市場だったりとか、
うんうん、
あるいはそういうキャリアのオプションをまあ、ちゃんと育んであげられる社内体制だったりとか、
うん、
教育体制みたいな、こうすごいいろいろかかってくるね。これ多分一社が一人で頑張っても多分あんま意味ない、理想系の話をするならばね。
俺もそう思う、そう思う、
うん、なんなら労働基準法変えないといけないと思う
そうだね、
うん、あれが邪魔してると思う、うん、正直。
そうだね、
だ日本の法制度の中での理想系だよね、多分今から話すべきはね。
うん、そうだね、法律変えるわけにはいかないから今から。であれはいいところもたくさんあるから、労働基準法は、
うん、
一丁言ったんだよね。やっぱね、才能を生かすことを邪魔してる側面も正直あると思うけど、
うんうんうん、
生活を保障してる面もやっぱりあると思うので、
うん、
非常に一丁言ったんだなというふうに思う。
そうだね、労働基準法はなんか機能的に役割として果たしてくれてるからいいなと思うんだけど、才能ってやっぱパーソナルだからさ、個々に対応したっていうふうに考えると今みたいに一社で完結するのは難しいっていう意見もその通りだと思うけど、実際生かせてる会社ってじゃあどういう会社かっていうと、いろんな事業形態があって移動がしやすい会社っていうのはまず一つかなと思ってるんだよね、
うん、
でちっちゃい子会社をたくさん持ってそれをグループ会社として保持してる会社とか、あとはあの最後理想形態といえばね、才能を生かせてる会社っていう風に認定できればいろんな指標で、
うん、
例えばストレス値が低いですねとかさ、それを認定できるようなコミュニティがあって結構転職活動が比較的やりやすいとか、そういうような形で才能を生かしていくしか難しいのかなっていうのと、あとはもしくはパラレルキャリアを推奨するとかだよね、
うん、まあ、個人的にはパラレルキャリアが必須になると思う。この才能を生かしている会社とか組織とか社会っていうものには、
うん、
雇用の流動性とパラレルキャリアっていう、例えば2社か3社同時に属してますみたいなことが結構大事になってきて、自分の人生ポートフォリオの中で才能を生かす時期とやっぱり修行する時期って必要じゃん、
うんうんうん、
新卒で入った瞬間から才能生かすってのももちろんできるんだけど、スキルはないわけじゃん、
うん、
才能を生かすことはできるけどスキルがないけど、スキルつけないといけないっていうことはあるわけじゃんか、
うんうんうん、
この時期をちゃんと見極めるっていうのが俺すごく大事だと思ってるんだよね、
うん、
あの結構労働者にとって、
うん、
だからこの仕事では自分は修行していて、この仕事では才能を爆発させているとか、
うん、
経験を取ってるのかお金を稼いでるのか、
うん、
そういう区分とかも必要だと思うんだよね。
うん、確かにね、
才能生かしてるけど大してパフォーマンスは実はそんなに出てないけどお金くださいみたいなことは言えないわけじゃん、労働者って。
はいはい、
市場経済の中でね、
うん、
でもそういうこと起こりうるじゃん。新卒で入って才能めっちゃ生かしてるけどスキルと経験足りないからまだパフォーマンスはそんなに出てませんみたいな、
うん、
それよりも才能のないこの仕事をやってもらってた方があなたは実はお金が儲かりますみたいなことは実は全然あるわけじゃん、
うん、
そういうことに個人がどう向き合うかという問題でもあると思う、
うん、
だからやっぱりパラレルキャリア的なポートフォリオを作ってお金を稼ぎやすい仕事と才能を生かしやすい仕事と自分がやりたい仕事っていうこの3つの軸をポートフォリオとして組んでいくみたいな、
うん、
っていうのが個人レベルでは求められるし、でそういうことをやろうとすると会社側が用意するのって雇用の流動性と人材の流動性だと思うんだよね、
うん、
でもそれってさっき言った逆に言うと採用がしやすいっていうのはクビにしやすいっていうことと絶対に表裏一体になるから、
うん、
クビにできない人を採用するのって慎重にならざるを得なくなるわけじゃん、もう構造的問題として、
うんうんうん、
これが邪魔するよね、だから労働基準法が。
まあそうだね、
だからすごく難しい問題だよね、
うん、あの
できるとしたらやっぱり社員にしないとかいう会社が出てきたりしてるんだけど、実際今、
うんうんうん、
個人事業主だけで形成するみたいなことをして、
うん、
そういう合意形成を取った人たちと一緒にそういうことをやるみたいなことは実験的にできるかもしれないね。
まあそうだね、
うん、あとはスタートアップみたいな比較的になんか自分が合わないと思ったら労働者の方からちゃんと辞めていきますみたいな、しがみついたりしませんみたいな前提があるような会社ではやりやすいと思う。
うんうんうん、いやそれはすごくあると思う。実際なんか俺が経営している会社は社員一人もいなくて業務委託で数十名だけで成り立ってるんだけど、
うん、
もうプロジェクト単位でコロコロコロコロ変わるんだよね、
うん、
でみんなも他の仕事してるから、まあ、最悪ここの会社の仕事が終わったとしても生きていけるみたいな状態はある、
うん、
もうそれが理想形なんじゃない、うん、もうそれが答えな気がするけど、現在のその今日における最適解、この社会制度上の。
いやでもね、非常に難しい問題がもう一つあると思っていて、帰属意識がどのように変化するかなんだよね、その働き方をした時に、
うん、
今まで組織パフォーマンスに帰属意識という概念がプラスに影響した面って俺多分にあると思ってんだよ、
うんうん、
で僕はね、あの帰属意識がないタイプの人間なんだよね全く、
うん、
これもう生まれつきなのかどうかはよく分かんないんだけど、なぜかない、
うんうん、
なぜか帰属意識がないわけだから、逆にすごく実は帰属意識がある人たちと一緒に働いた時に感じることがたくさんあったんだけど、
うん、
あの帰属意識によるパフォーマンスであるとか忍耐力っていうのは確実にあるなと思ってるわけ、
うんうんうん、
あれがどういうふうになくなって、どういうふうにその変遷していくのかっていうところが、そのパラレルキャリア働き方の時の自分の関心事、
うん、
ちなみにどういうこと感じてたの？
例えばうちの会社とか俺で言えないんよ、自分の会社でさえうちだって思ってないから、う
ん、はいはい、
っていう感覚で働いてるんだけど、自分はうちの会社とか自分のところはっていう話をしたりするじゃん、普通にみんな日常的に、
うん、
あの感覚ってでもすごく実は大事なんじゃないかなって客観的に見てて思うわけ。
なんか俺その帰属意識の情勢の度合いって、
うん、
それもその解雇されづらさにとても結びついてる気がする、
うん、それもあると思う。例えばだけど家族って帰属意識があったりするじゃん、この家庭が自分の家族だって、
うん、
それって基本的には不変であるっていう前提としての帰属意識だと思うんだよね、
うん、
ずっと家族だよね、血のつながりがあるしとか、
うん、
結婚という制約をしたしねみたいな、
うん、
それは離婚しない前提じゃん基本的にはさ、
うん、
一緒にいますよねっていう約束の一つなわけじゃんあれって、
うんうん、
今の時代ではね、将来的には変わっていくと個人的には思うんだけれども、
うん、
そこから来る将来設計ってあるじゃん、
うんう
ん、ずっといるという前提による将来設計とか、ずっといるという前提による帰属意識の形成って今の日本人、特に日本人ね、めっちゃあるなと思ってて、
あるね、
帰属意識によってパフォーマンス出してる感覚さえあるわけ俺から見ると日本人って、
うんうん、
それがなくなった時の日本人はどうなるんだろうなと個人的に興味深いですけどね。
なるほどね。
アメリカ人とか最初からあんまりないから、
うん、
なんかそれを前提として動いてると思うんだけど、
うん
うん、日本人の美徳の一つでもあったと思うんだよね。なんかそれがこうパラレルキャリアでなくなった時に日本人ってどういう働き方するんだろうなっていうのは、
うん、
純粋によく分かんない
多分俺はね、もう少しそのハードな結びつきよりも、
うん、
ソフトな結びつきによる帰属意識にシフトしていくような気がするけどね。
あー、めちゃくちゃいいね、うん、なるほど。例えば人間関係とかってこと？
そうそう、だから会社ってただの概念じゃん、
うん、そうだね。
でも多くの人があのオフィスっていう物理的なものを想像してると思うんだよね、うん、
はいはいはいはい、はい、
だそういうものにフィジカルな帰属意識を持ってる人が多分とても多いと思う、
うんうんうん、
でも多分そうじゃなくなっていって、パラレルで働く人はこの会社とか、あるいはこのコミュニティとか、
うん、
この地域とか、
そっか、
うん、
ハード性があるから排他的なんだ帰属意識が、
うん、排他性が持ちやすくなるよね。
なるほどね。例えば俺が島根県出雲市出身で、もし帰属意識があったら出雲市出身であることと福岡県出身であることは共存できないじゃん、
うん、そうだね、
同時に発生しないから、
うん、
それはハード性があるからだよねやっぱり、
うん、
でハード性って絶対に一緒にできないから。でもソフトってさ同時発生可能じゃん、
うん、あ、そうだね、
あのヨッシーと仲が良くてタカチンと仲がいいってことは同時に発生し得るじゃん、
うんうん、
けどどちらとも結婚するってことはできないじゃん。
そうだね、
そうだね、社会制度上ね。
こういう同時多発性みたいなものが当たり前になっていくということがいっぱい起こっていくと、
うん、
普通にまあそれはどっちとも仲いいしねみたいな、
う
子供が3人いて3人とも愛してるしねみたいな、
うん、
1人しか愛せないってことないしねみたいな感じで3社ともいるしねみたいになるかもしれないね。
それは自然だよね。
そうだね、早くそうなってほしいね。
で、あの俺はなんか前経営してた U ターンっていう会社では、
うん、
業務委託のメンバーがほとんどだったんだけど、
うん、
やっぱりいろんな会社で働いてるんだよね、うち以外にも、
うん、
でもマネジメントのスタイルとしては U ターンを一番のホームだと思ってもらえる、
うん、あめっちゃいい。
ためにやってたね、いろいろと、
うん、めっちゃいいね。それってさ、例えば一番のホームだと思わない人が出てきた場合はそれはどういうふうに解釈することになるの？例えばもっとホームに思ってもらうように頑張るのか、それはそれで全然 OK みたいな感じにするのか。
全然 OK だけどコアメンバーじゃないかなって感じかな。
なるほどね。
あのハイコンテクストな会話ができることが業務のスピード上げるじゃん。
そうだね、うん、
事業の推進スピード上げるから。
そうだね、
ホームだと思ってもらえる人が例えば U ターンのメールアドレスを持っててとか、
うん、
社内会議に参加しててみたいな。
なるほどね。それはどういうふうに判別するの？ホームだと思ってるかどうかっていうの。
コミットしてる時間と、まあ、理念への共感度。
なるほどね、
かな。
いやこれはすごく示唆深いというか、実際に次の働き方そうなるかもね。今何を思ったかっていうと、
うん、
ちなみにちゃんとこれ才能の発揮する組織の話なんだけど、
うん、
才能を発揮できる組織を作っていくためにはどうしてもその人材の流動性、自分の才能の生かしどころっていうのに対しての選択肢が必要じゃん、
うん、
働いてる人に。
そうだね、
うん、でそれが一つの組織だとどうしても制約が出てしまうので、
うん、
そのパラレルキャリアと呼ばれるような 2,3 社ぐらいに同時所属してる状態っていうのが基本的になるとだいぶやりやすくなってるよねっていうのが、まあ、今の話の流れだよね。でこの 2,3 社なってる時に俺がちょっと想像できてなかったのは帰属意識がどうなるんだろうって話だったんだけれども、
うん、
帰属意識自体がある程度人生のステージに合わせた流動性のある状態で最近この人と一番仲良く話してんだよねみたいな感じになりながら、
うん、
まあ、来年はどうなるか分かんないけどねみたいなのは結構普通な状態で、
うん、
その状態でホームがここだなという感じがあるところに関してはさっき言ったあの人生ポートフォリオ、
うん、
つまり自分の才能を生かす場所なのか修行する場所なのかみたいなところが決まっててある程度ね、
うんうん、
テーマが決まってて、でそこで例えば才能を生かす場所とか自分がめっちゃ発揮できる場所みたいなところがホームみたいな感じで決まってて、
うんうん、
そこでそのホームがホームである間はホームとして働くみたいな働き方が一番いいかもね。
あ確かにね。
だいぶ今の話をだいぶ整理してくれたねありがとう。
さすが。
ってなると俺が今思ってるのは、
うん、
このことを理解できる会社を連合とか作る必要はないんだけど、
うん、
そうだよねって言ってる会社バーって集めて、
うん、
その人たちで労働者を共有したらいいと思う。
ああ、うん、確かにね。
このリテラシーを共有してる会社同士で、
うんうんうん、
それさっきなんかさ俺が伝えたあのそういうようなリテラシーを持った会社同士で転職し合うっていうのはその発想なんだよね。
あそうだね、全くそうだね。
はいはいはい、
うん、そうでさっきさヨッシーにそれってなんか帰属意識持たせようとするのみたいな質問してくれてたじゃん龍之介が、
うん、
なんか俺まさしく個性を生かす上ではこの回答がすごい重要だと思ってて、
うん、
持たせようとしてはいけないと思ってんのね。
はいはい。
それはさっき龍之介が生まれつき俺は帰属意識がないって言ったように生まれつきない人がいて、
うん、
俺も結構ない人なんだよ、
うん、
だこれ社会的アイデンティティって言われるようなこととすごく似てるんだけど、
うん、
自分はこの集団にすごく情熱的になれるとか、
うん、
なんかこの会社を罵倒されるとイライラするとかっていう感情を持つ人ってのは帰属意識が高いのね、
うん
はいはい、
うん、なんかサッカーチームを応援するとかでもイライラする人いるじゃん。
あるね、あるある、
まあ、だから人格の同一視がすごい濃厚なんだよね多分ね。
そうだね、う
ん、
ほんとそうだな。
でこういう人って一途って言われてるやつなんだよね恋愛で言うと。でこういう人じゃない場合はそれこそ複数恋愛ってありじゃないっていう意見も持ってたりする人がいるから、なんかこういうタイプの人はホームがコロコロ変わるんだよね、
うん、
でも一途の人っていうのはホームが変わらずずっと固定でいる人がいたりするわけ。こういう人を社員にしたらいいと思うんだよね。
うん
うん、その人たちの特性に合わせて働き方っていうのを変えてあげるっていうことが未来の働き方になる気がしている。
あ、
うん、
それは個人特性なんだね。じゃあ
個人特性だと思ってる。
そのさっきさ一番のホームだと思ってもらうっていう話したと思うんだけど、
うん、
帰属意識っていう言葉は使わなかったんだよね、
うん、
なんかやっぱこれなんで使ってなかったかっていうとやっぱちょっと違うなと思って、
うんうん、
ホームってまあ家だけど、
うんうん、
ホッとする場所と思ってもらいたいなと思ってね。
お
いろんな会社で働くんだけどなんかここの会社で一番働いてる時は落ち着くなみたいな、
うん、
一番自分らしく荒れるなみたいな、
う
いう風に思ってもらいたいなって思ってて。
面白いね。それはさ、最大のパフォーマンスを発揮できる場所みたいな概念とは全然また違う感覚なんだ。じゃあ
結果的にそうなるかもしれないよね。
結果的にそうなるけど入りが全然違うよね。
そうだね。
ヨッシーらしいね本当
でもさ、あれじゃない、その言葉変えると心理的安全性が確保された場所をホームとしてくださいみたいな感じなんじゃないの。
そうだね。だそのホームと感じてもらうために心理的安全性が高い組織にした方がいいと思うし、
うん、
その人が居やすいと思ってもらえるようにしたいしみたいなね。
面白いね。しかもさ、一概にさ、なんかずっとその人がホームとは限らないし、思考がコロコロ変わるじゃん、
うんうん、
だから毎月ぐらいで定点観測してあげないと分かんないよね。
あ、そうだね。でそれでその、まあ、ある意味卒業していったというか、
うん、
まあ、正社員でもなかった人に卒業っていう言葉を使うのかどうか分かんないけど、
うん、
なんか起業して本ちゃんで自分の事業の方をがっつりコミットしていくんで、 U ターンはこれでちょっと卒業しますみたいな人たちもこれまでもちろんいたし。
そうだね。
うん、それはそれで快く送り出してみたいな。
いや勉強になるな。
なんかこの時にやっぱ会社がすごく持ってなきゃいけない能力としては、
うん、
流動しても変化に耐え続けられる体制をどんどん刷新できる能力だよね。
そうね。
あの人材を入れるっていうこともそうだし、事業モデルを補足するとか他のメンバーで補強するとか、
うん、
変化に強い組織じゃないとそれは結構きついよね。
そうだね。だから中の人たちがゴロゴロ変わっていっても組織として成り立ってる状態っていうのを作れるっていう組織である必要があるよね、
うん、そうだよね、
うん、
だ一途な人と代謝が早い人のバランスって結構大事だと思う。
確かに。
実際どれぐらいで分布してんだろうな、それって。
どうなんだろうね。どれぐらいの割合が適切か分かんないし、事業にもよるかもしれないけど、
うん、
一途な人ばっかりでもその固定化しちゃって新しい地位が入んないじゃん、
うん、
でも代謝が早い人たちだけで言ったら、その社内にノウハウが蓄積していかないじゃん、なかなか属人性から離れられないから、
うん、っていうとあれだよね、代謝がさ早い人がさ例えば3割で一途な人が7割だとして、なんかその代謝が早い人からはその才能を持ったもののノウハウをたくさんこう提供してもらう設計をしておくとめちゃくちゃ社内が育っていくよね。
あ、そうだね。それは間違いない。
ノウハウ化していくのが重要。
代謝が早い人ってちょっと面白いな
でも多動な人っているよね、その良くも悪くも。
そうだね、もう俺まさに多動だからさ、
うん、
俺もそうだね
ね、高知もそうだよね。
あ、でもこの文脈だととてもいい意味だと思うけどね、
うん、うん。どっちもメリットあるからね、
うん、
うん、うん。なんか才能が生かされた会社がどんどん今さ全然ないじゃん。
いやだから社会構造だと思う。だからそれが
そうだよね、
その会社の問題じゃないんだと思う。
社会構造と、あと俺これまでの話を聞きながら思ったのが、
うん、
そのどういう組織にすべきかっていうこの命題の組織の単位をどう設定するかでも随分違うなと思った。例えばさ、いや一つの会社法人格の中にいくつもの事業があってみたいなのと、ちょっと始まったばかりのスタートアップだったら難易度高かったりとか、
うん、
もう単一事業だけでやってる中小企業とか老舗企業とかも結構難易度高いじゃん、
うん、
でもその組織っていうのは事業単位とか、だからその職能別に分けたチーム単位とか、
うん、
適切なその単位に設定してあげて、その中で最適なその組織のあり方みたいなことを議論しないと、いやそのハウはこの組織には合わないから、このミンラブのラジオ聞いてもあんまり参考にならなかったみたいになっちゃうから、
うんうんうん、
プロジェクトベースなのか、
うん、
事業ベースなのか、
確かにね、
なんか そういう単位で議論を進めていった方がいいかなと思った
。ああ、まあ確かにそうだね。
うん、
あと今まで話してる話はそのそもそも論だったじゃん、
うん、
冒頭言った中で言うと、
うん、
なんかもっとその目先でできること俺たくさんあると思うんだよね、
うんうん、
101の中でこういう風にするとか、
うん、あ、そういう話もいいね。
うん、なんかそっちの話をこの後したらいいと思うんだよね。その例えば今実際にもうなんかマネージャーとして働いてる人が明日からできることみたいな、
うんうんうん、
っていうところも当然あるわけじゃん。その完璧ではないし 100% 才能生かせるわけではないかもしれないけど、確実に前に進むことっていっぱい多分やることが、
うん、確実に前に進むよね。明日からできるしね。
明日からできるしっていうことをこの後考えようか、うん、
いいね、
それはすごくいいと思う、うん、
それがプロジェクトベースなのか事業ベースなのかっていうのも俺も本当大事だと思う。
いいねいいね。今日ちょうどさ、それをさ深くは話せないけど、古典のチームという単位で考えた時に、
うん、
あの一人の社員と話してたんだけど、
うん
うん、なんかやっぱり結構ねサッカーのポジションとかがやっぱすごくヒントになるなと思ってて、